ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、上島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。今日は質問が来てますね。はい、
お願いします。
はい、ズバリテーマは筋膜リリース。
お、はい、何だろうな。
筋膜リリースのことについてお話をしていただきたいと思います。はい、はい、あとはあのチャンネル登録、あと LINE 登録ですね、皆さんぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんか結構お得な情報が流れてくるみたいですので、はい、ぜひ、はい、皆さんよろしくお願いします。先生、ちょっとテーマに入る前になんですけど、
はい、
先生なんかあの得意な、まあ、いわゆるテクニック、治療のテクニックとかってあったりするんですか？
治療のテクニックで言うと、
はい、
マニプレーションって言うんですけども、
マニプレーション、
はい、カイロプラクティカーの人、プラクティックの世界ではアジャストとか言うんですけども、
調整ですね、
調整の、はい、まあ、ボキボキっていうやつは割と得意なのと、もう一個はリリースって、あの筋肉を剥がすとか、そういったのはやっぱ得意ですね。
まさに今日のテーマじゃないですか。
あら、そうですね。テクニックで言うとそうですね。
あ、そうですか。
はい、
あ、得意不得意って どういうふうに生まれてくるものなんですか、ちなみに。
まあでも得意不得意なのか、うまくできる、はい、うまくできないとか、そっちかもしれないですけども、
あ、そうか、うまくできる、できる、はい、そうですよね。
自分の中での比較もあるんですけど、
うん、
他の先生方とこう、まあ、競争するわけじゃないですけど、うん、まあ、私とか教える場面があるから、
はい、
あのそれで、あ、他の先生との比較が自然になった時に、 なんで私はできるのできないのかなっていう風になってくると、あ、やっぱそれがあの、あ、自分は強みなんだなっていうのを後から知った感じですよね。それがオランダ の、
はい、
あの、まあ、スクールに行ってた時代からもう、うん、あ、触診がなんか向こうのオランダ人より全然、うん、あのすごく繊細なんだなとか、
あ、なるほど、
っていうのがあの分かって、で特にだからマニプレーションはあのいい感じですね。
得意なんですね。
はい、
ぜひあの皆さんもね、したらいいのさ、土屋先生に、はい、あのマニピュレーションは得意だということですので、はい、はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ先生、今日の質問に、
はい、
はい、参りたいと思います。はい、今日はですね、埼玉市の方、はい、埼玉市在住の、2年目の PT の方、
若いですね、
はい、からの質問ですね。
はい、
はい、じゃあ読み上げます。
はい、
新米 PT です。はい、最近筋膜リリースという療法をよく聞くようになりました。
はい
はい、先生の過去のポッドキャストからも時々このリリースというお話があったと思います。
はいはい、
まあ、先生の先ほど得意なテクニック出たと思うので、
はい
はい、正直よく分かっていません。どのような療法か教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします、というような、はい、はい、筋膜リリース、僕もちょっとネットでなんか調べたときに、なんかよく、あ、見かけるなっていうような印象を受けたんですけれども、うん、実際どんな療法なんですか、筋膜リリース。
あのリリースっていう、まあ、英語ですね、英語自体は解放するとか、はい、釣りとかしても戻すとか、そういう、はい、意味なんですけど、そもそも体の組織同士って、うん、あの使ってないと一体化してこうくっついていっちゃうんですね。
あ、なるほど。癒着ってよく、
癒着ってよく言うんですけど、
おしゃれ
ですね、癒着っていう言葉はまさにぴったしで、あのずっとそれこそ筋肉いっぱい体にあるから、うん、筋肉同士が本当は動作の中でこうやってこう、うん、 まあ、我々は滑走といいますけど、ずれる場所っていっぱいあるんですよ、ちょっと肩を上げるのに肩の一番上のもちろん三角筋というんですけども、三角筋がこうやって収縮してあげるときに中の方でなんか大胸筋のこの元のとこと、なんとかこう三角筋がこうずれたりとかって ずれないとうまく動かないですから、必ずずれる滑走するっていうことが必要なんですけども、それを邪魔するようにペタッとくっついてますから、これの間にどんどん納豆みたいに糸でこうくっついていっちゃうんですよ、
なるほど、
でそれが長くそのままにしとくと、さらに繊維化して本当にくっついて剥がれなくなっちゃって、
カシカシになっちゃうわけです
ね、それこそグーッとこうやってあの滑んなくちゃいけないとこが滑んなくなって引っかかるんですよ、そうすると十分にこう上げて いこうってした時に引っかかるから上がんないとかっていう状態が起こっちゃうんです
ね。いわゆるそれ今の症状で四十肩とか五十肩とかそういう
四十肩五十肩の場所に特有に ありますけども、そういうことが起こり得る体なので、だから通常であれば、普段 の日常生活の動きとか、まあちょっと体硬いなとかって思った時にストレッチすればそれ剥がれるんですけども、ストレッチの習慣がない人とかは、
いやないですよ普通の人は、
くっついちゃって、でなんか体がうまく動かないなとかっていう状態ですよね。
なるほど、じゃあほっとくとどんどんひどくなってくるってことなんです
ね。そうですね、どんどんくっついていっちゃいますね。
あ
でよく考えると、例えば腕とかでこうやって曲げたり伸ばしたりっていう、曲げるときにメインで使う筋肉、伸ばすときにメインで使う筋肉がこうあったときに、くっついちゃってると伸ばすのも曲げるのもどっちもなんか力込めて動かさなくちゃいけない効率の悪い動作になってるんですよ。
確かに確かに、
なのでそれを剥がしてあげましょうっていうのがリリースのテクニックですね。
リリースのテクニック、
へ
え、わかりやすいです、ありがとうございます、
でリリースのテクニックがいっぱいあって、お医者さんも、推奨してやるんですけど、例えばですけど動作の中で目いっぱい伸ばすとか曲げるっていう、そこの状態自体がもうすでに、滑りをこうやって邪魔して、で頑張ってリリースね、頑張ってストレッチしてるので、しばらくするとくっついてるところって、まあそのくっついてるところが一番結局組織を邪魔してるから、その状態を維持してるとストレッチの力で、時間して1分とか1分90秒とかやっていくと、バリバリこう剥がれるイメージですよね、
ちょっとずつちょっとずつ、
だからテクニックって大げさなものじゃなくて、時間かけてストレッチしたら剥がれるんですよ、
なるほど単純ですね、
だけどもどの場所もいろんな姿勢とか角度で、それぞれ1分も2分もずっとやっていくと相当大変ですよ。こう
や
って
確かに、やりづらいとこもありますよね、
やりづらいとこ
もあったり
とか、なので、じゃあ今度は、投手で手を使ってっていうので、そこの際ですよね、こう重なってる際のところに、指を当てて、でずらすようなことをすればずれますよね。
なるほど、そこはちょっとやっぱ外から力の
力を加えて、圧力をかけて
意図的にやるんですね、さらに、
で筋肉の双方向があるので、それに対して、直角ですよね基本的には、にやれば剥がれやすいですよね。くっついてるのはこうあって、それを全然違う方向にこうやってスライドさせるので、一方だけですよ、片方はそのままにして一方だけスライドすれば切りやすいですよね、
そっか、ストレッチだとこの縦の動きしかないけれども、トシュで手でやってあげると
横掛けできるんで、
そうすると
より簡単に
剥がれると、
し短時間で全然いけるので、
なるほど、
はい、
そういう仕組みなんですね、
だから触診がすごくキーになってくるんですけども、際がどこかなって、筋肉の双方向はこうだ、だからそこに手当てて、でこっち の横方向にずらしてあげるっていうのができれば、これが原理ですね。
なるほど、そっか、じゃあ本当に治療院とかで、そのいわゆる徒手でやってる人って そういうことをやってるんですか。
で、ピンポイントでできないとこまで、表層じゃない深層とかもあったりとかすると、もうピンポイントにずらすのは難しいんで、他の筋肉のグループも含めて横方向に全部で引っ張っちゃってるとかっていうとなると、そうすると何回か こう横方向に横方向にっていうのを繰り返してやるっていう、方法を提唱している人もいます、
は
い、でその時に大切なのが、はい、こうよ、まあ、少しこう摩擦で温度を上げとくと、
はい、
切れやすくなるんですよ。 40度ぐらいになると、だ体温36点何度でこうやってこすってると、
はい、
摩擦熱でちょっと 表面が40度ぐらいになるので、はい、そうすると切れやすくなって、
切れやすくなって癒着が剥がれやすくなる。
そうです
か、
はい、温度が高いと剥がれやすいんですよ。だからお風呂上がりにやるっていうのはすごく理にかなってますけども、治療院でもそういう状態を作ってあげて、こするか、まあ、なんかホットパックとか言われる温かいので温めるとか、他の、物理療法の機械で温めたりとかした後にそれをやると剥がれやすいですよね。
なるほど、
はい、イタリアの先生とかが提唱してるやつなんですけど、
ちなみに先生はそれどういう風に温めるんですか、温める方法は。
私それ使わないです。
あ、使わないですか
私今段階的にやってるので、今ストレッチの方をやったじゃないですか、で、横方向に、
はい、
で私が特に使うのは選手とかアスリートとか患者さんが元気耐えられるのであれば、横方向にずらしておいて、もう一方動かしてます。
へえ、あ、ストレッチとじゃあトシを両方やっちゃうみたいな。
そうです。ただ結構早い、もう短時間で1回の動作でバリッと剥がれるわけですから、痛いんですよ結構。で抑えるのもずれないようにして強めに横方向にこう押さえておかないといけないので、はい、で片方動かすっていう、それ耐えられるんであればそれをやっちゃうともう一発ですぐ剥がれるんで、はい、で耐えられなかったら私も同じようにじーっとやって待って、
はい、ああ、はい、なるほど、ね、それは人によって
ですね。人によってですね、はい。
極意なんじゃないですか。
まあ極意っていうか、でもそれ別に場所ごとに動き方とかがあるから、別に教え公開しても全然大丈夫です。
まあ一つでもポイント出ましたね。まあ患者さんによって耐えれるようだったら、そのいわゆるストレッチの動きとその都市の横の動きで一気にやっちゃうみたいな、
は
い、
順番としては横の動きから押さえといて動かさないと。
なるほど、はい、結構短期間で剥がれやすくなる
もんですか。1回やればそこは1回剥がれたら全然動きますので。
へ
ー、でそれがアスリートとか、
はい、
あと40肩50肩で剥がらないっていう、その剥がらないギリギリのところで一番引っかかるわけじゃないですか、それは骨の部分もあるし、その今回癒着の話しましたけども、筋肉系が癒着してるっていうところの限界ギリギリのところなので、そこでまさにそれをリリースができるともっといくんですよ。
へ、
皆さん寝た状態でこれで、ね、治療家の人、今日これ大事ですよ、治療家の人って、はい、うつ伏せか仰向けかなんか寝た状態の、この状態でリリースかけるんですけども、皆さん欲しいのは、女性であればなんか背中でブラをつけたいとか、手を上げたいとか、
はいはい、
なんか特殊な状態のところでの可動域を増やしたいんで、ここの部分で滑走っていうのでリリースかけるっていうのが大事なんですよ。やらないんですよ治療家の人。
その痛くなる
痛みだったり、はい、痛みもあるんですけど、痛みじゃなくて単純に制限で動かない、硬くなってるとかっていう、そこの場所でやらないと
効果がないってことですね。
効果がなくのはないんですけど少ないです。
そういうことか、
はい、
意外と皆さんそうやってない
です、ね、やってないです。見てるとずっとうつ伏せでこの状態でなんかこうやってるとか。
それでも
私から言ったらアホかって感じですね。制限してここで困ってんだ、ここでやれっていう話ですよね。
確かに、
はい、
皆さん今ポイントが出ましたんでぜひちょっと実践していただければと思うんですけど、
はい、ただリリースでやっぱり大事なのは、剥がしたら剥がれてるわけですから、今度は滑走してるはずなんですよね、でも制限があるんだったら、多分癒着以外の、他の要因が問題になってるから、他のことを考えてアプローチしないといけない。
それはそれでなんか、は
い、でそれがもしかしたら骨なのかもしれないですし、他のことを考えるとダメですね。
なるほど、
はい、
であとは先生ちょっと僕今お話聞いてて思ったんですけれども、その癒着を剥がすじゃないですか、はい、で剥がれたじゃないですか、はい、でその後のケアも結構なんか大事なような感じがするんですよ。
戻るんですよ。
そう、なんかそういうイメージっていうか、まあ、はい、なるんだろうなと思って、はい、その辺はどうなんですか。
基本はだから使ってくださいって話なんで、
はい、
だからまあ肩上がらない人って結局1日何回じゃあ目いっぱい肩上げてますかって言ったらゼロですよ、ほとんどの人。
生活するなかなかないですかね、はい、この動きは、
はい、だからやっぱりそこを肩を上げることをやっぱり日常生活でもやってもらうとか、
なるほど、
まあもう ホームワークとして、うん、お風呂上がりに、うん、じゃあ上で、うん、じっとするストレッチをとかこっちの部分でなんとかをとかっていうプログラムをちゃんとやるとか、うん、
なるほど。あ、だから先生たちってだからお風呂上がりって言うんだ。それは体温が上がって、
体温上がって切れやすくて、あとストレッチも緩んでって、ね、はい。
それそこまで教えてほしかったな僕。なんでお風呂上がりなんだろう。
温度が上がって切れやすいっていうのは、はい、ほとんど知らないと思いますよ。
ですよね、はい、あーこの年になってようやく腑に落ちましたその理由が、はい、なるほど。じゃあその後は多少なり患者さんへのその教育というか、まあ、自宅でのその運動、
はい、
まあ、を継続してもらうっていうのも必要だと思うんですね。まあ、それが大事だってことです
ね。お風呂入んない人結構多いんです。シャワーだけっていう人も。だからその時は週に何か2回とかは、うん、必ずお風呂長めに入ってくださいって。
ああ、で、その後にストレッチをやってくださいねっていうような。わ、はいはい、かりました。先生、なんか、筋膜リリースって、すみません、僕は初めて、はい、教えていただいたんですけど、非常に
今いやまあ簡単なんか大げさに言ってますよ。くっついてます、はい、くっついたのを剥がすのがそのリリースってテクニック
っていうことですよね。はい、はい、あ、でまあポイントというかまとめに入りますけども、はい、まあ剥がし方にもやっぱいろいろあって、はい、まあそのやっぱいろんな動き一度にいろんな動きをしながら剥がしてあげるとより効果が出ますねっていうような、はい、でもそれは結構痛みを伴うので、はい、患者さん次第ですよっていうのもあるってことですね。はい、でさらにはやっぱポイントとしてはその一回剥がしてあげた後、これも結構あ剥がしてあげた後も重要で、はい、やっぱそこは動かしてあげないと
戻らないように
戻っちゃう、は
い、ついちゃいますね、は
い、っていうことですよね、
はい、
あ
すごい今日のまとめはなんか漏らさないように漏らさないようにってうまいな
ありがとうございます、はい、でさらには癒着が剥がれやすいその温度みたいなのもポイントで、
そうですね、ちょっと高温になると、
はい、うん、だからお風呂上がりがいいですよねっていう、あ
これでも面白いように、
はい、
こう可動域が増えるんですよ。
あ
で、
なるほど、
あとちょっと圧痛 の刺激が筋肉リラックスするので緩むんですよ、すごい、評判はすごくいいはずなんで、ぜひ筋膜リリースの技術は身につけた方がいいです、
ね、そうですよね。
でそれが発展して、筋肉だけじゃなくて神経の癒着とかもある、神経が取ってるので、
あるんですよ、
はい、まあ表層でも神経が通っているところがありますけども、はい、そこの周囲 の軟部組織、まあ、筋肉もそうですけども、軟部組織とくっついてて、でそれがうまく、なんだ機能しなくて痛みをとか動かないっていうのがあるので、
はい、
それを神経をこうやって同じようにずらして剥がしてあげると、もう一瞬でパーンともう何年越しにずっと痛かったのがなくなるとかっていうのは結構あちこちあるんですよ。
ああそうですか、
はい、
先生それちょっと次回のテーマでお話ししていただいてもいいですか。神経の癒着を剥がすってリリース、
はいはい、
へえ、あ神経もあるんですね。
神経もありますね、
いろいろあるんですね、
はい、
あとはいろんなあらゆるところで癒着ってやっぱ起こるもんなんですか、体の。
基本的にはどこでも、
ね、どこでも筋肉があるところでしたら、はい、まあ、神経が
筋肉軟部組織である。
軟部組織、
軟部組織って骨以外全部ですから全部あります。
ああ、じゃあ言ってみればどこでも通用するテクニックだということですね、一度習得してしまえば、はいはい、ああ、わかりました。ぜひこの聞いていただいた方、筋膜リリース習得していただいた方がいいテクニックだと思いますので、はい、ぜひ皆さん実践してやっていただければと思います。ちなみにこれ勉強会なんかこのリリースについてやってたりするんですか。
リリースの理論はちょっと伝えたことはありますけども、はい、技術的なのは、まあ、スポットで時々やったかな、あんまやってないですね。
ああそうですか、
はい、ちょっとやるといいかもしれないですね、はい、
そうお話聞いててこれかなり現場で使えそう なんかテクニックなんじゃないかなと思ったので、
はい、
はい、あぜひやってください、はい、先生。
わかりました、
はい、
じゃあ LINE の方で、
あそうですね、ぜひぜひそういう情報もちょっとお伝えしていきたいと思います、はい、皆さん登録を LINE の登録をぜひお願いしますということで、
はい、
はい、じゃあ先生本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。 またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。